神の神権を持つ愛する兄弟の皆さん、特に和光堂の皆さん、今晩私は主がこの地上においてご自分の教会を導かれる素晴らしい方法について話したいと思います。皆さんは基本的な原則をすでに知っています。聖霊がそれを確認してくださるよう願っています。第一に、イエス・キリストは全世界における教会の頭であられます。第二に、イエス・キリストは預言者として召された人に啓示を通して語りかけることでご自分の教会を導かれます。これを第三に、イエス・キリストは昔も今もまた将来も預言者に啓示を与えられます。第四に、イエス・キリストは預言者の指導の下で奉仕する人に確認をもたらす啓示を与えられます。これらの基本原則から主がご自分の教会を導くには、世界中で主に奉仕する全ての人々の深く揺るぎない信仰が必要であることがわかります。例えば、復活された主はご自分の王国で日々何が起こっているのかを詳しく知っておられると信じるには信仰が必要です。主は信任される地位に不完全な人を召されると信じるには信仰が必要です。主はご自分が召される人をその人の能力も可能性も含めて全て完全に知っておられるので、召しを間違えることはないと信じるには信仰が必要です。そう聞くと苦笑いをしたり首を横に振ったりする人がいるかもしれません。自分が現在の召しで奉仕するよう召されたのは間違いだったのかもしれないと思っている人や、主の王国における責任を果たすのにあの人はふさわしくないと思っている人たちです。どちらの人であれ、私からの助言はこうです。主のように見ることができるようになるまで、そのような判断は先送りにしてください。むしろ皆さんがすべきは、自分には啓示に従って恐れることなく行動する能力があるという判断です。それには信仰が必要です。また皆さんを導くために不完全な人間を召されると信じるにはさらに大きな信仰が必要です。今晩の私の目的は、皆さんが神に仕えるときに神が導かれるという皆さんの信仰を育むことです。さらにもっと大切なことで、私が願っているのは、主は皆さんの指導者としてご自分が召された不完全な人間に霊感をお与えになるという皆さんの信仰を育むことです。そのような信仰は教会が成功を収める上で重要ではないと思うかもしれません。しかし、主の預言者であれ、アロン神権者であれ、どのような神権の召しを受けて奉仕していようと、そのような信仰が不可欠であると気づくことでしょう。まずは教師定員会会長にとって、また執事定員会会長にとっての信仰を考えてみましょう。彼は自分の弱点と長所を知った上で、自分が個人的に召されたという信仰を持つ必要があります。自分に召しを与えた人が啓示を受けたという信仰を持たなければなりません。恐れることなく自信を持って会長に従うために、顧問や定員会の会員にも同じような信仰が必要です。私はそのような自信をある日曜日の朝に執事定員会会長会と一緒に座っていた一人の少年に見ました。その少年は会長会の書記として召されたばかりでした。その若い会長会は共に協議し合いました。一人のあまり活発でない少年を教会に呼び戻すというビショップの要望に応える方法について話し合っていました。祈り話し合った結果、会長会により選ばれた書記が集会に一度も来たことのない少年の家に行き、教会に招くことになったのです。初期はこの少年のことを知りませんでしたが、この少年の両親の一人はあまり活発ではなく、もう一人は会員でないことは知っていました。不安になりましたが恐れませんでした。失われた羊を呼び戻すよう神の預言者が真剣者に求めていることを知っていたからです。また会長会が自分のために祈っているのを聞きました。会長会がこの少年の名前と自分の名前について意見が合意するのを聞いたのです。 書記がこの少年の家に向かって歩く様子を私は見守っていました。まるで危険な場所に入るかのようにゆっくりと歩きました。しかし通りに出てきた時はそのあまり活発でない少年と一緒に出てきました。そして幸せそうに微笑んでいました。この書記はその時理解していたかどうかは分かりませんが、自分は主の用向きを受けているという信仰を持って出かけたのです。その信仰はその後も残り、宣教師、父親、若い男性の指導者、ビショップとして過ごした年月に深かりました。ビショップにとって信仰がどのような意味を持つのか考えてみましょう。ビショップは自分のことをよく知っている人に使えるように召されることがあります。ワードの会員たちはこのビショップの人間的な弱点や強さを知っていますし、ビショップに召されてもよかったワードの他の会員、つまりもっと 学歴が高かったり経験豊富で快活な、見た目も格好のいい人を知っています。これらの会員たちはビショップとして奉仕する召しが主から啓示によって与えられたことを知る必要があります。会員たちの信仰がなければ神に召されたビショップであっても必要な啓示が受けにくくなります。自分を支持してくれる会員たちの信仰がなければ成功することはできないのです。幸いなことにその逆もまた真実です。自らの民を悔い改めへと導いたベニヤミン王を思い出してください。弱点があったとしても王は神に召されたという信仰、王の言葉は神から来るという信仰のゆえに心の民の心は和らぎました。民が何と言ったか覚えているでしょう。その通り、私たちは王が私たちに語ってくださった言葉を全て信じています。全能の主の御霊のおかげで私たちは王の言葉が確かで真実であることを知っています。御霊は私たちが悪を行う性癖をもう二度と持つことなく、絶えず善を行う望みを持つように私たちの中に、心の中に大きな変化を生じさせてくださいました。主の技において成功を収めるには、その指導者が神に召されているという人々の信頼が、その指導者の欠点や弱点に対してその思いを凌駕しなければなりません。ベニヤミン王が指導者として自分の役割をこう説明しました。私があなた方にここに来るように命じたのは、あなた方に私を恐れさせるためでもなければ、私がしすべき人間以上のものであると思わせるためでもない。私はあなた方と同じで心身ともにあらゆる弱さを持っている。それでも私はこの民を治める統治者となり、王となるようにこの民に選ばれ、父によって任じられ、主の御手によって認められた。そして主から授かった勢力と思いと力を尽くしてあなた方のために努めるように、主の類いない力によって守られてきたのである。主の教会における皆さんの指導者は、皆さんの目に弱く人間的に見えることもあれば、強く霊感を受けているように見えることもあるでしょう。実はどの指導者もそういった特質を併せ持っているものです。召された主のしもべたちにとって助けとなるのは、召された時に主が彼らをご覧になったように、私たちも彼らを見ることができる時です。主はしもべたちを完全に理解しておられます。その可能性と未来を理解しておられます。またその性質が変えられることをご存知です。導く人とのさまざまな経験を通じて指導者がどのように変わるかもご存知です。皆さんは自分が仕える人々によって強くされた経験があったかもしれません。私はヤングシングルアダルトのワードのビショップに召されたことがあります。主の目的が私がもたらすことのできる変化のためだったのか、それとも彼らがもたらすことのできる変化のためだったのか、私にはよくわかりません。このワードの青年のほとんどは、私が特に彼らのために神に召されたかのように振る舞ってくれました。弱点を見ても受け流してくれました。一人の青年から教育の選択について助言を求められたことを覚えています。1年生だったと思います。とても素晴らしい学生でした。そして1週間後、ビショップ室に助言をした1週間後に、ビショップ室にやってきた彼にこう尋ねられて驚きました。ビショップ、話す前に一緒に祈ってもらえますか、ひざまずいてもいいですか、私が祈ってもいいですか そのお願いに私は驚きました。しかし彼の祈りにはもっと驚きました。こんな風に祈ったのです。天のお父様、先週アイリン・ビショップが私に助言をしてくれましたが、効果がなかったことはご存知でしょう。これは実話です。どうぞ彼に私が今なすべきことを理解できるよう霊感をお与えください。皆さんは笑うかもしれませんが、私は笑いませんでした。彼は主が彼に何をしてほしいと望んでおられるのかすでに知っていたのです。しかし主の教会におけるビショップの職を尊び、おそらくその召しにあって啓示を受けるというより大きな自信を得る機会に預かってほしいと望んだのかもしれません。でも今度は効果があったのです。席に腰掛けると啓示が与えられました。私は主が望んでおられることを感じました。それを告げて、彼は18歳でしたが、霊的にはとても成熟していました。その問題についてビショップに助言を求める必要はないとすでに理解していたのですが、主のしもべを弱点があっても支持することを学んでいたのです。彼はやがてステーク会長となりました。彼は共に学んだ教訓を心に刻みつけました。もし皆さんに主は不完全なしもべたちに対する啓示を通して教会を導かれるという信仰があるならば、彼のように皆さんのためにも天の窓を開いてくださるのです。その経験から私は教訓を学びました。私たちの使える人々の信仰が時として私たちの信仰よりも勝り、啓示をもたらすのです。もう一つの教訓があります。最初に良い助言を与えられなかったことで、あの聖典が私を裁いていたら、再び訪ねてくることはなかったでしょう。ですから私を裁かなかったことで、彼は望んでいる確認を受けられたのです。しかしその経験から得たもう一つの教訓は良い結果をもたらしてくれました。私の知る限り、最初は適切な助言を与えなかったことに関して彼はワードの誰にも言いませんでした。もし言っていたら、このワードでビショップを信頼するという信仰は弱められたかもしれません。私は主のしもべを裁いたり、弱点について話したりしないように努めています。また子どもたちに対し、そのことを模範によって教えるよう努力しています。ジェームズ・ファースト館長は私が実践しようとしている信条を紹介してくれました。皆さんにもお勧めします。地元の指導者を支え支持する必要があります。彼らも召され選ばれているからです。この教会の会員は皆ビショップや支部会長、ステーク会長、伝道部会長、大館長を補佐する人たちから勧告を受けます。彼らは自分から召しを求めたわけではありません。誰も完全ではありません。けれども霊感を受ける資格のある人たちを通して、主から召された主のしもべです。召され指示され任命された人には会員の指示を受ける権利があるのです。宗務指導者を軽んじた多くの人は霊的な衰退と堕落を味わってきました。私たちは管理するよう召された人々の欠点や落ち度、短所へのわだかまりを捨てて、任じられているその職を支持しなければなりません。この助言はあらゆる状況の下で神のしもべたちに祝福をもたらしてくれます。教会の初期の時代に預言者ジョセフ・スミスの身近にいた指導者たちは預言者の荒探しをし始めました。主の御心を行うジョセフを目にし、知っていたにもかかわらず批判と嫉妬の機運が疫病のように広まりました。しかし十二使徒の一人が、主の王国で奉仕する私たちが守るべき信仰と忠誠の標準を示してくれました。次のような報告があります。何人かの長老たちがジョセフ・スミスを堕落した預言者であると考える人々を招いて新年で集会をした。目的はデビッド・ホイットマーを新たな指導者として擁立することであった。預言者を批判する発言があった後に、ブリガム・ヤングは立ち上がりこう明かしした。ジョセフは預言者です。私はそれを知っています。彼を罵倒し中傷する人は気の済むまでそうすればいい。しかし神の預言者としての召しを滅ぼすことはできません。そうしようとすれば自分の権能を滅ぼし、神の預言者とつながっていた糸を自らの手で断ち切り、地獄に落ちていくのです。 奉仕するときに私たちを主につなぐ糸があります。この糸は何であれ私たちが王国で奉仕するよう召されている責任から、私たちを神権にあって管理するよう召されている人たちへ、そしてさらには主とつながる預言者まで走る糸です。召された責任にあって奉仕し、主は自分たちと管理する人たちを召しておられると信じ、そのような人たちを信仰を持って支持するには信仰と謙虚さが必要です。カートランドの時代と同様、今後も主に召された責任にあって奉仕するために、また主が召された預言者と指導者に忠実であるために、ブリガム・ヤングのような信仰と高潔さを求められることがあるでしょう。厳粛にまた喜びを持って皆さんに明かしします。主イエス・キリストこそこの教会の頭であられます。主はご自分の教会としもべたちを導いておられます。トーマス・エス・モンソンがこの地上において聖なる神権のすべての鍵を保有し、行使することのできる唯一の人であることを明かします。加えてイエス・キリストの回復された教会にあって、心から喜んでまた熱心に奉仕する謙遜なしもべたちの上に祝福が注がれるよう祈ります。ジョセフ・スミスが父なる神とイエス・キリストにまみえたことを明かします。お二方はジョセフに語られました。天の父のすべての子供たちに祝福をもたらすべく神権の鍵が回復されました。主の大義を推し進める中で、与えられた責任にあって奉仕することが私たちの使命であり務めです。イエス・キリストの御名によってアーメン。兄弟の皆さん、今晩皆さんが出席してくださったことに感謝しています。また霊を高める音楽を提供してくれた聖歌隊と、さまざまな形でこの大会に携わってくださった方々に感謝します。閉会にあたり、聖歌隊が愛する預言者のための祈りを歌います。閉会のお祈りは70人のラファエル・ピノ長老です。